皆さんおはようございます。
Good morning, everyone.
今日はヘブル人への手紙の13章の8節の言葉をしっかりと噛み締めていきたいと思います。
So today's main verse is Hebrews 13:8.
13章の8節、とても有名ですね。このように書かれています。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。
Hebrews 13:8 is a very famous verse which says Jesus Christ is the same yesterday, today and forever.
ヘブルの13章の8節ですね。いつまでも変わらないイエスがおられる、なんと励ましに満ちた約束の言葉ではないかと思います。
What an encouraging promise it is that Jesus never changes.
イエスの働きをもう一度ヘブルの手紙から確認してみたいと思います。
So today we would like to confirm about and study about the work and character of Jesus from the epistle to the Hebrews.
そして私たち一人一人の信仰の確信を強めていく。いければと願います。
And I hope that by doing that, you can strengthen your faith.
今日の箇所ですね、ヘブルの13章の8節ですね、13章の8節。もう一度読んでみます。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。
So let's read one more time, Hebrews 13:8.Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
では一言お祈りをします。
Let's pray.
神様が一人一人に語りかけてくださり、イエスにある平安、イエスの救い、またイエス様こそ私たちと共に歩んでくださる方、そのことを一人一人が受け取る時としてください。
Lord, we pray that you will be with us today as we worship you, and please give us and peace and help us to worship you from
our hearts. イエスの御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. さあ皆さん、ちょっとヘブルのですね、13章の8節に戻るんですが、ヘブルの手紙を少し前に戻ってください。まず一章に戻ります。ヘブルの一章です。
Let's go back to Hebrews chapter 1.
ヘブルの一章の二節、三節、このように書き始めていますね。この終わりの時には、御子によって、イエスのことですね、御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。
The author of Hebrews introduced the work of Jesus in verse 2 and 3 by saying,
さあ、3節はこのようにあります。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの滞納者の右の座に着かれました。
God appointed Jesus an heir of all things, and through him he made the universe. The Son is the radiance of God's glory, and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty of heaven.
さあ少し進みます。4章に入ります。ヘブルの4章の14節から読んでみましょう。ヘブルの4章の14節、このように書かれています。
Let's move on to Hebrews chapter 4 and starting from verse 14。
さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。
So Hebrews chapter 4 verse 14. 14. Therefore, since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess.
15節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われられたのです。
For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin.
この4章の15節の言葉ですね、私たちの大祭司であるイエス様は私たちの弱さに同情できない方ではないとあります。
So, it says that he is not a type of God who cannot sympathize with our weaknesses.
さあ、5章に入ります。5章の8節と9節というところをちょっと読んでみましょう。5章の
8、9。
ヘブルの5章の8節。キリストは御子であられるのにお受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対し、常しえの救いを与えるものとなりとあります。
Hebrews 5:8. Although he was a son, he learned obedience from what he suffered, and once made perfect.He became the source of eternal salvation for all who obey him.
さあ続いてまいります。ヘブルの7章ですよ。ヘブル人への手紙の7章の24、25というところを開けてみます。
Let's move on to Hebrews 7 verses 24 and 25.
7章の24、25。しかしキリストは永遠に存在するのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことのおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。
Hebrews 5:24 and 25. But because Jesus lives forever, he has a permanent priesthood. Therefore, he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them.
さあ、ヘブルの9章の方に入ります。9章の12節、9章の12節。
Now let's read Hebrews chapter 9 verse 12.
またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられるということです。
Hebrews 9:12. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood, having obtained eternal redemption.
まあここにですね、大きな言葉が書かれていますね。永遠の贖いを成し遂げられた。イエスは永遠の贖いを成し遂げられたんです。
So, this verse says that Jesus had obtained eternal redemption.
さあ、この9章の15節、このように結んでいます。こういうわけで、キリストは新しい契約の仲介者です。新しい契約の仲介者です。
And then, in verse 15, the author introduces Jesus as the mediator of a new covenant.
新しい契約っていうのは新約聖書のことですよね。新約聖書はイエス・キリストによってこの新約聖書、新約の時代が始まったんですね。
So, the New Covenant means the New Testament era. So, because of what Jesus did, the new era of New Testament had begun.
さあ、皆さん、これらの言葉をヘブルの作者は分かち合うんですね。これらの言葉をかみしめてください。これらの言葉ですね。
So we read some verses. Please review these Bible verses to see and understand who Christ really is.
そしてイエスは決して変わらない。イエスは決して変わらない。
Jesus never changes.
こうイエス様こそ世界を作られた方なんです。 万物の相続者であり万物を保っておられるんです。
He is the creator of the universe. He is heir and sustainer of all things.
そして罪の清めを成し遂げられた方ですね。私たちと同じように試みに遭われた方、変わることのない祭司として私たちのために祈りを捧げてくださっている方です。
He is the provider of purification of sins who has been tempted in every way. He always lives to intercede for us as an unchanging high priest and the mediator of a new covenant.
そして永遠の贖いを成し遂げられ新しい契約の仲介者だと紹介していますね。
And he's introduced as the mediator of a new covenant by which we have obtained eternal redemption.
私はこれらのキリストの働きを覚えて驚きや感謝で満たされます。
So my heart is filled by blessings when I think of all thisWonderful character of Jesus Christ.
さあもう一度ヘブルの13章の8節ですが、もう一度読んでみます。13章の8、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。私たちはこの信仰の告白をしていきたいと思います。
So let's continuously confess that Jesus is the same yesterday, today and forever.
さあ皆さん、ちょっとこう話題変わりますけど、皆さんも信仰に導かれた時には誰かこの皆さんの近くに素晴らしい信仰者がいたんではないでしょうか。
Well, I would like to think each one of us how each one of us came to Christ.
皆さんの近くに本当に良い信仰者がいて、そして心を開き信仰に導かれてきた皆さんもそうだと思う。
I'm sure in order that you came to the faith in Christ, that you met someone who introduced you to the Word of God.
さあ、13章のヘブルの13章の7節、13の7節、このように書かれています。ヘブルの13の7、神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。思い出しなさい。彼らの生活の結末をよく見て、その信仰に習いなさいと書かれています。
So, Hebrews 13:7 says, Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith.
もう一度ですけども、皆さんはどのようにしてキリスト教の信仰に導かれてきたのでしょう。
So I wonder how each one of you was led to your faith in Christ.
誰かが御言葉を紹介し、そのような指導者に導かれて信仰者になったんではないでしょうか。
And I'm sure you can think of someone in your mind that who introduced you to the Word of God.
これは私のことですが、私は高校生の時にキリスト教の信仰を持つ良い友人と出会ったんですね。高校の時に良い友人と出会いました。そして教会に導かれ、そして多くの信仰者や牧師先生やまた宣教師や宣教師の家族に励まされて、私は信仰に入ったんです。
In my case, I met a friend who was a Christian when I was in high school. He took me to his church and there I met the pastor.Many church members, missionaries and their families who led me and encouraged me to become a Christian.
この皆さん、この聖書の13章の1節こうありましたね。13章の1、兄弟愛をいつも持っていなさいと書いてありましたね。
I'm sure you can remember the very first verse of this Hebrews chapter 13, which says, "Keep on loving each other as brothers."
これは前回のメッセージで語ったんですね。前回のメッセージで語ったように、兄弟愛に私は心を動かされた思い出がたくさんあります。
As I shared with you in my last message, I have many good memories of being moved by the love among Christian brothers and sisters.
私はそういう兄弟愛に感動して、そして良い手本が近くに与えられて、 私の信仰が強まられてきました。
My faith was deepened and strengthened by the great examples of brotherly love demonstrated right in my church and among Christians who were close to me.
でも皆さんも同じではないでしょうか。
I imagine that many of you have the same experience.
ですから私たちも、ここにおられる私たちも、聖霊の助けによって良い指導者になることができるようにチャレンジを受けていきたいと願っています。
So I hope that we can receive this challenge to be good examples to those around us by demonstrating our brotherly love right in our church and community.
17節です。13章の17節このように書かれていますね。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないように、そうでないとあなた方の益にならないからですと書かれています。
Hebrews 13 verse 17 says, Obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of an advantage to you.
さあここにはですね、見張りをするという言葉ですね、見張りをするという言葉が書いていますが、
so in this verse, there's the word, they keep watch.
見張りをするっていうのは寝ずの番をするというそういう言葉です。寝ずの番をする。
So keep watch here means to watch over people without sleeping.
で実はですね、ちょっとここも話題変わりますけど、なぜ寝ずの番なのかっていうと、間違った考えが教会にやってくるからです。私たちの近くに間違った考えがいつもやってくるからです。
So this word is used, keep watch, because there things happen that the church, people in church can have wrong. Can receive wrong teaching, and they can get astray from God's word.
さあもう一度考えますね。見張りをするっていうことは寝ずの番をすることですね。私たちはお互いに本当に情報を交換しながら、何かの問題にぶつかるときには祈りや具体的な助けをすることができる指導者でありたいと願います。
So I wish to be the kind of leader who can communicate well with believers.So that they can receive prayers and practical help from me and fellow believers whenever they face problems or difficulties.
この皆さんの中にも兄弟愛を持つ指導者が多く起こされていくように期待していきたいと思います。
So I pray and expect that the Lord will raise many leaders from us who will watch over His church and in a spirit of brotherly love.
13章の9節このように書かれていますね。9節。
Let's read Hebrews 13 verse 9.
さまざまな異なった教えによって迷わされてはなりません。食物によってではなく恵みによって心を強めるのは良いことです。食物に気を取られた者は益を得ませんでしたと書かれています。
Hebrews 13:9 says, Do not be carried away by all kinds of strange teachings. It is good for our hearts to be strengthened by grace, not be ceremonial foods, which are of no value to those who eat them.
さあ皆さん、さまざまな異なった教えとありますね。これは歴史的に見ると、ユダヤ教の立法主義的な教えと、グノーシス主義の教えが教会の中に起こってきたんですね。
So, it says here, there are all kinds of strange teachings. If you see that this word from historical view, these strange teachings mean legalistic Jewish teaching and Gnosticism that were gradually sinking into churches.
キリストへの信仰からこれらの教えは目をそらしてしまうんです。
These are teachings that distract believers' attention from their faith in Christ.
キリストこそいつまでも同じ方なんですね。キリストはいつまでも同じ方です。
Christ is the one who is the same yesterday, today, and forever.
そして私たちはキリストへの信仰で十分なんです。キリストへの信仰で十分なんです。
Our faith in Christ alone should be sufficient to nourish our spiritual needs.
キリストの愛ゆえに私たちは救われたんです。
We are saved because of the love that Christ demonstrated to us.
さあ、皆さん3つののみちょっと覚えてほしいんですが、聖書のみ、信仰のみ、恵みのみと宗教改革者たちは強調したんですね。聖書のみ、信仰のみ、恵みのみ。
The religious leaders at the early churches emphasized that we should be nourished spiritually only through the scriptures, only by faith in God, and only by God's grace.
まあ、当時起こった異なった教えの一例として、コロサイの2章の16から23節にそのような内容が書かれています。コロサイですね。
Another example of strange teaching found in the early church. Please refer to Colossians chapter 2 verses 16 to 23.
ちょっと開けてみましょうかね。コロサイというとか開けられる方だけで結構ですね。
So those who can open.
ちょっと戻るんですね。コロサイ2章の16からそのようなことが書いてあります。2章の16ちょっと読んでみましょう。2章の16コロサイですね。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。
Therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festivalA new moon celebration or a Sabbath day.
これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。
These are a shadow of the things that were to come.
あなた方はことさらに自己卑下をしようとしたり、御使い礼拝をしようとする者に褒美を騙しておいてはなりません。
Do not let anyone who delights in false humility and the worship of angels disqualify you for the prize.
さあ、ここにはですね、禁欲主義に陥った異端の姿が書かれています。禁欲主義です。
So these verses say that many members of Colossian churches fell into the heretical teachings based on human regulations and ascetics.
ちょっとまた視点を変えますけど、ちょっと皆さんこうちょっと視点を変えます。よく考えてくださいね。旧約聖書の中から食べてはいけないもの、また食べていいものが書いてあるのはご存知でしょう。
So as you know that there are many regulations in Old Testament, things that you can eat and things that you cannot eat.
食べてはいけない、食べていいっていう書かれているのはご存知ですよね。
So I'm sure you have read those things.
でも食べてはいけないというものと食べてはいいということを、彼らはこれを認識しながら清い生き方、けなれていく方っていうのを人々は考えるんですよね。
There were these regulations so that they can think about the way of living, the pure way of living and the opposite, that not pure living.
でも今イエス様が、実は私たちもこの清い生き方、汚れた生き方があるということを私たちは認識するときに、キリストによって罪の許しに気づかされるんですね、私たち。
So when we realized our sins in our heart, then we realized that there is a way to be purified from those sins by Christ.
ですからコロサイの先ほどの17節にこうありましたね。これらは罪に来るものの影であって、 本体はキリストにある。旧約聖書は紙なんです。紙なんです。
But as it was mentioned in the Colossians chapter 2 that the Old Testament regulations and teachings, they are a shadow.
ですからユダヤ教的な立法主義的な生き方っていうのは食べてはならないっていうものを食べたからあなたは救われないって言われるんです。
In the Old Testament time, if you ate something, even by mistake, the things that you ate, the things that you should not eat, then they judged you, and said that you can't be saved.
本当でしょうか？神様はそんな方なんでしょうか？
But do you think God is that kind of God?
そして例えば安息日には1キロ以上歩いてはいけないよと教えられたんです。1キロ以上歩いた人、皆さん罪を犯したんです。本当でしょうか？
And there was even the distance, how long you can walk. And if you didn't keep that regulation, then you were judged. But is that the right way of judging people?
ですから今でもこの極端なユダヤ教徒は日曜日電気さえつけられないです。安息日電気をつける労働だ、食事も作れないです、食事作る労働だと教えられるからです。
So even to this day, the very authentic Jewish people don't, can't turn the light on Sabbath day and they can't eat.
ですから実はこれは旧約聖書からの引用なので、それは旧約の解釈なので、そういう教えが教会の中にも入ってきたんですね。
Because of those Old Testament age teachings that people, the Jewish people had kept for a long time, they relied on those laws and regulations to be a Christian.
もう一度ちょっと言葉を皆さん繰り返してほしいんですが、私たちは聖書の御、信仰の御、恵みの御です。
So we need to remember again, that we should only stand on the scriptures and only faith and only by God's grace.
私たちはいつでもキリストの恵みを覚える信仰者でありたいと願います。
So I hope that we can be Christian, that we can always remember God, Jesus.
ヘブルの13章の15節と16節、新しい礼拝の姿です。13章の15と16、読んでみます。
Hebrews chapter 13, verses 15 and 16 teaches us the new way of worship in the New Testament era.
ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の果実を神に対する捧げようではありませんかと書かれています。
Hebrews 13, verse 15. Through Jesus, therefore, let us continuously offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that confess His name.
この皆をたたえる唇の果実を神に対する捧げようではありませんか。
So, Christians are to continuously offer a sacrifice of praise to God, the fruit of lips that confess His name.
本当に私は皆さんもそうでしょう。イエス様は私を救ってくれて本当に感謝をします。イエス様はあなたこそ神の子です。救い主です。あなたのなされた技を心から感謝をしますと、私たちは礼拝の時にそのような信仰の告白をする。
So this is why when we worship our God together, that we give a praise and give thanks to His name.
実はこの言葉はですね、ホセアの14章の中からの引用なんです。ホセアの14章の 1節と2節からの引用なんです。
So, these words, that let's offer the fruit of lips that confess his name, is the quotation from the Old Testament, Hosea chapter 14, 1 and 2.
ホセアっていうのは、皆さん、北イスラエルが滅んだときに、ホセアがこの予言したんですよね。ホセアが予言したんですね。本当に北イスラエルの人たち、神から離れてるよと予言したんですね。
So Hosea was the prophet who prophesied for God when the northern Israel was destroyed.
そしてもう一度神様に立ち返ようよと彼は熱く語ったんですね。
So he encouraged, he prophesied andencourage people to return to the Lord.
まあホセアっていうと有名なんですが、ホセアはですね、この姦淫を犯す女性を妻として本当にいつも裏切られる裏切られる裏切られる経験を通しながら、神様もあなたたちによって裏切られてるんだよという悲しみを彼は体験するんですよね。
So Hosea, he experienced he experienced that his wives betrayed him, so he had really bitter experiences in his life. But when he talked to the people in Israel that if you don't obey God, it is like betraying him, just like the betrayal in marriage.
さあ皆さん、でもこのホセアは14章の中で神様に立ち返るときに、本当に私たちは神への礼拝の言葉で、私たちは神への感謝ができるよ、そのような結論で終わるんです。
But he finishes his prophecy by giving hope that when you return to the Lord, you will receive forgiveness, forgiveness of sins, and you can offer genuine praise to God.
神様に立ち返る、罪が許される、神への賛美を捧げる姿がこの預言者の中に描かれています。
So, Hosea prophesied that the future Christians would return to the Lord, receive forgiveness of sins, and offer praise to God.
もう今、新しい時代が来たんですね。私たちも神様に立ち返る、賛美の生贄を神に捧げる新しい礼拝がスタートしたんです。
So by the coming of Christ, the new era of New Testament was opened, so we can freely praise God.
さあ16節ですけども、ヘブルの13章の16、こうありましたね。善を行うことと持ち物を人に分けることとを怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。
Hebrews 13 verse 16 says, And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased.
旧約時代の旧約聖書の動物を捧げる礼拝から大きな変革が起こったことに皆さん気づかれるでしょうか。
I suppose you realize thatThis proactive way of worship stands in drastic contrast to the old worship by the blood of sacrificed animals.
イエスはいつまでも変わらないんです。
Jesus is the same forever.
キリストを愛し、兄弟愛を持って多くの方々を具体的に愛する生き方が始まったんです。
So we have started a new way of life.Loving Jesus and loving others with brotherly love by reaching out in practical ways.
ですから16節もう一度言いますが、私たち本当に神を愛するがゆえに善を行うことと、また神を愛するがゆえに持ち物を人に分けることと怠ってはいけない。私たちは神を愛するがゆえにそのような行為をするときに、神はこのような生贄を喜ばれるとある。
So because of the love that Christ gave us and the love that we offer to Christ, we should not forget to do good and to share with others.
聖霊の導きでですね、私たちも新しい礼拝を共に捧げていきたいと願います。
Let us continually offer our New Testament worship, following the leading of the Holy Spirit.
ではお祈りをします。イエス様はいつまでも変わりません。感謝です。
Lord, we thank you so much that Jesus never changes.
イエス様、昨日も今日も同じです。
Jesus is the same yesterday and today.
そして、常しえまでもとあります。
And forever.
イエス様は昨日も今日も同じです。
Jesus is the same yesterday and today.
そして常しえまでも同じ方です。
And forever.
私たちはその信仰を持ってキリストを愛する生き方をスタートしてまいります。
Please help us to remember the wonderful character of Jesus and help us to worship and to live our Christian lives.
本当に多くの人たち今コロナの中で大変な中にいます。私たちが愛の言葉を語り、また私たちが具体的な助けや祈りをなすものとさせてください。
And today, many people are suffering because of coronavirus, and so help us to do good and help us to reach out to those people in practical ways. Please open doors for that.
イエスの御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray. Amen.
ではご用意くださった方、献金をしてまいります。ご用意くださった方、献金をしてまいります。